この日あなたが私のために成してくださった大いなる御業を心に留めて、ともすれば地上のことばかり考えます私たちの心を天に、朽ちざるものに向けさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは今こうして恵みの座にはばかることなく近づくことができるように許されておりますが、病のためにまた老齢のために体力を消耗しているために、気力を失っているために、そしてこの世のさまざまな付き合いや仕事のために来ることができなかった何人かの兄弟姉妹たちのことを覚えておりますが、どうか彼らにもクリスマスの喜びと、またクリスマスの大いなる祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。世界中には戦乱、水害や風水害、あるいは貧富や、あるいは社会的なさまざまな困難のために苦闘しております人々がたくさんございますが、どうか少しでもまたあなたの御光が照らし出されますように、平和とまた平穏さがこの世界を満たしますように、この祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは聖書を読みいたします。今日はルカによる福音書第2章、ルカによる福音書の第2章の8節から14節までを朗読いたします。ルカによる福音書の第2章の8節から14節。その中央で羊飼いたちが余力をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は馬にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。阪神大震災から今年は、来年は23年目を迎えることになります。でその後一時期であったと思いますが、町中に神戸や阪神間ではイルミネーションが多くの家々の門を飾りました。三宮ではイルミナリオがありまして、私も2、3度最初の頃は見に行きました。大変華やかな光の渦と言ってもよかったと思います。市役所近くの東公園の近くには人がいっぱいで歩けないほどやりました。今日テレビのニュースを見ておりましたら、人が少なくなり、期間も短くなり、また、費用も足りなくなってきたというニュースが報道されておりましたけども、もう23年経ちます。で、あの頃は街が真っ暗であったという記憶があります。私がその地震の時におりました西宮は早く電気が つきましたけれども、同じ西宮でも全然電気のつかない停電のところが何か所かありまして、そこに信者さんが何人かおられましたので、夜行きました時には真っ暗で、私は自転車を愛用したんですけども、よく溝、穴が開いてありまして、そこにはまりそうになったこともあります。甲子園教会に残念しておりましたんですけども、アメリカから帰国した若者が、留学しておりました若者が、アメリカ製の電気ですね、小さな電気を教会の前に飾ってくれました。二十何年間、今もずっと甲子園教会では玄関の、あるいは教会の外の金網にイルミネーションが飾られ続けております。今年からはその古いアメリカから帰って渡ってきましたイルミネーションと LED に変えられたんだそうでありますけれども、で西谷に来まして、私が度肝を抜かれたのは大池のあたりにあります、あのクリスマスコムの前の華やかと申しましょうか、なんとも、素晴らしいイルミネーションでありました。あれはおそらく街の中ではあれほど豪華だと申しましょうか、華やかなものはないんじゃないかと思いました。でけれども西谷っていうのは、教会の近くにも家々がなくて真っ暗です。で教会にも、そして近藤診療所にもイルミネーションがつけられておりますが、大変よく目立つのですね。で西谷で数えますと、私の数え間違いはしませんけども、4件イルミネーションが、4箇所と言いましょうか、イルミネーションがありますけど、いずれでも暗いところにつけられておりますので、大変よく目立ちます。でクリスマスには光がよく似合いますね。でクリスマスに光をいろんなところにつけますのは、それはこの時が冬至に近いせいだということです。一年で一番夜が長い、これが冬至でありまして、それだけ暗い時間が長いということでありましょう。今日のように街灯などあまりない昔、おのおの家でろうそくを立てて、そして暗い夜をなんとか明るくしようとしたのがクリスマスだろうと思います。もちろんクリスマスの起源はいろんな理由があるんですけれども、だけれども暗い長い夜であります冬至の時をなんとか暗い中で過ごさないようにするために、クリスマスには光がつきものだと。クリスマスはしばしば光の祭典と呼ばれますのは、そういう習慣がありますのは、それはこの夜の暗さのためであろうかと思います。しんしんと雪が降る中でろうそくの光が各家に照っておりますのは、それなんとも幻想的な光景であろうと思います。そしてその家の中でみんながごちそうを食べてクリスマスをお祝いする、これは、長い長い習慣でありまして、日本でもそういうクリスマスの習慣はもうほとんど定着しております。けれどもまた暗さと申しますのは、私たちに不安を醸し出すものではないかと思います。実は私も脳に 腫瘍ができまして、それが視野の神経を圧迫することで視野の一部が欠けるという病気になったことがあります。その時ですね、暗い夜を歩くのが大変苦手になりました。前が見えないというんですよ、真っ暗いんですね。で、気がつきましたのは、車を運転している時に標識が見にくいという、夜ですね、運転する時に標識が見えないということで運転するのが大変不安になりました。で、そして、その時はおかしいな、おかしいなというようなことだけだったんですけれども、ある時道を歩いておりまして、そして穴に溝にはまり込みまして、足を怪我をするということがありまして、これも何かおかしいということで眼科に行きましたら、いろいろ検査をして MRI というのを取ったんですけれども、病院からですね、すぐに電話がかかってきて、早く病院に来てくださいと。で、実は目に、頭の中に何かあると。大きな病院に行ってほしい。で、それで、あたふたと病院に来ましたら、下垂体に大きな卵大の腫瘍がその当時できておりまして、それが視神経を圧迫していて目が見えにくくなっているということが分かって、脳のですね、中をまで、鼻の中から内視鏡を入れて、その腫瘍をえぐり出すという手術を受けたのですけども、目が見えない、そして暗い中を歩いていかなければならないというのは大変な不安でありました。運転するのもですね、標識がよく見えないというのは、これはもう大変困る。その当時私は西宮から和田山というところに見木でずっと通っておりました。20年頃前ですから、この近藤新城市の前を実は通って往復をしていたわけです。ですから、この辺りのことはその当時からよく知っていたんですけども、標識が見えない夜も実は通ったことがあるんです。今から思うとゾッとするようなことなんですけども、しかしこれは私個人の経験ですが、皆さんの中には目の見えない障害者の経験をした方がありませんでしょうか。よくそういう催しがかつてありました。アイマスクをつけて、そして街の中を歩いてみようというそういうテストなんですね。皆さんやってみたことがありますか。一回試みられたらいいと思うんです。目が見えなくなる、そして街の中を歩くなんて言ったらもう一歩も歩けません。そのように私たちは目が見えなくなる、つまり暗闇の中に置かれるということは、不安というものを、不安感というものを引き出してくるということです。見えないということは、これは不安な状態になっております。緑内障という病気を持っておられる方は、目がだんだんだんだん視野が狭くなってくる、それだけ暗くなってくるということでありまして、これまたそういう方も不安を経験なさっているのではないかと思います。視力のいい目のには目の健康を状態の方にはとっても考えられないことであるかと思うんですけども、暗い中に置かれるということは不安な状態であります。闇とは光のない状態を指します。当たり前のことですが、闇とは光がないということです。光がなければ私たちは闇の中におらなければなりません。そしてこの実際この視力ですね、光がない状態の中に置かれますならば、部屋の中で真っ暗な部屋の中に一人置かれるということも、これも不安を、あるいは時には恐怖さえ引き起こすものです。 つまり私たちの目が障害があって光がないということもまたとても大きな不安を私たちに与えるでありましょう。そんな経験皆さんありませんか。子供の頃に教えに何か悪いことをしまして親の懲らしめとしてですね放り込まれたようなこと、今はそんなことをする親はないでありましょうよ。それは良くないしつけだということが分かってきましたので、でも昔は子供がちょっと悪いことをすると押し入れに閉じ込めてしまうということは平気でなされました。子供はもうその時ですね恐怖に恐れて絶叫して早く出してくれというふうに叫ぶ。このように私たちは闇の中に置かれますと不安と恐怖に苛まれることだと思います。そういうことは大難事になる経験していると思います。その闇のない状態というのはそれはそういう暗い場所にいられることもありましょうし、また目が見えないという状態もあるでしょうけども、それは個人的なものです。暗いですね状態、光のない状態の典型的なもう一つの、そしてこれは地球の害と言ってもいいものは夜です。夜はこれは個人じゃなくて全世界を覆い隠すものです。とりわけ冬至の冬は長くて冷たくて暗い時期であります。世界中がそのような暗い闇に覆われるのが夜です。私たちは夜というのはそれは暗い状態の中でそういうところを歩かなければならないとすれば不安なものになるかもわかりません。これまた皆さんの経験があると思いますけど、車を運転なさる方、昼間はですね街の中を歩くときには何かを目当てに自分の方角を決めることができます。特に神戸というところは便利でして、北側に山がありますから、どこに自分が走っているのか、東の方向にいるのか南の方向にいているのかすぐ分かるわけですね。大阪でしたら生駒山、あるいは南東には金剛山という山がありまして、その方を見つけたら、あ、自分は今どっち向いているんだろうと分かるんですけども、夜運転しますとそういう目当てが全くありません。自分は果たして東を走っているのか西を走っているのか、今もナビゲーションという便利なものができましたから、そういう心配も少しはなくなったんですけど、でも昔はですね地図を見て運転しなければなりませんでした。ですから自分がいっぱいどこにいるのか分からなくなってしまう、これまた不安なものでありまして、そして危険でもあります。地図を見ながらですね、あ、こっちだあっちだと言っている間にとんでもないなところを走っている、そして中にぶつけて事故でも起こしかねない、不安恐怖そして危険、ろくなことはないと言ってもいいと思います。この暗闇はまた今不安と恐怖というふうに申し上げましたけれども、しかし私たちの心の中にも闇と例えられるものがあります。心の闇と言われているものだと思います。心の中の状態、あるいは心の有様を表現して闇という例えがしばしば用いられますね。心の闇、人間の心の中には必ずと言ってもいいほどあるものです。善良でそして正直な人が 時にとんでもない犯罪を犯してしまう。その時に私たちはしばしばそのような犯罪を犯した人々の心の中に心の闇があった、心の闇が潜んでいた、こういう表現をするのだと思います。けれどもその悪事というものはですね、心の闇と申しますのはそういう犯罪を犯した人々だけではありません。皆さんも自分の手を胸に置いてですね、そしてこの1年間だけでも振り返っていただきたいと思います。その時に心の闇がなかった、私の心はいつも晴れ晴れとしていたと言える人はおそらくは一人もいないのではないでしょうか。どんなに高校やと言われておりますような善人でありましても、みんなからそのように評判のいい人でありましても、心の中に闇がある、これは否定することができない一つの真実ではないかと思います。敵、妬み、あるいは強欲、時には殺してやりたいと思うほどの心の痛みがないとは言えないのではないかと思います。聖書はそれを罪と表現しますけれども、罪というのはあまり厳しい言葉が厳しければ悪と、あるいは横島と言ってもいいかもしれません。横島な思いが私たちの心にないとは言えないと思います。あんなやつなんていなくなってしまえばいい、こういう思いがあるかもしれません。あるいは人が幸せな生活をしていますと妬んで不幸になってしまえばいい、何か事故にあってですね、そして災いにあって不幸なになればいいなんていう思いがムラムラと湧いてきませんか。あるいは自分だけ良ければいい、そういう気持ちも私の中に湧き上がってこないでしょうか。これは心の闇と言われているものでありまして、私たちの心はいつも常に光が照っているわけではありません。そしてもう一つどうしても言わなければなりませんことは、この闇というのはつい慣れてしまうんです。私にも暗いところにいましても時間が経ちますとだんだんだんだん目が慣れてまいりますとですね、その真っ暗な状態から解放されることがあります。本当に真っ暗な状態に置かれたことを皆さん経験がありますか。私は何回かあるんですけども、今でも思い出しますのは、その信州のある温泉に行きまして、そしてその温泉でですね、一部屋に案内してそこに泊まったことがあるんですけども、その部屋は真っ暗でした。真っ暗になりますとですね、もうどこに何があるかわからない、まずどこから出ていけばいいのか、普段自分の家ならばここに扉がありますからもう手探りでも行けるんですけども、初めての部屋ですから全くわからない、それはもう恐怖に陥ったわけですけども、しかしちっちゃな電球をつけます、電池をですねつけますと、本当に小さな豆球の電池なんですけどつけますとポコッと部屋が明るくなるんですね。それで安心できる。本当の真っ暗なところに置かれましたら私はどうすることもできないんですけども、ちょっと光があります、目が慣れてくるんです。慣れてくるとその恐怖心というものが薄れてしまいます。私たちは自分の心の中に闇がありましても、真っ暗な闇ではなくてほんのかすかな光がありますと、その時に慣れてくるんですね。私の心の中にどんな悪意があるか、 どんなよこしまな思いがあろうと、それが人を殺してしまいたいというようなですね、どっつい闇がありましても、それはいつの間にか当たり前のことになってしまう。これが普通ですから、闇があっても気がつかないということでありまして、私たちは闇の中におりながら、その闇に気がつかない。自分の中にどんな横島がありましょうとも、その横島によって私たちの、これは良心と申しますけれども、良心の痛みはいつの間にか和らぎ忘れてしまっている。これが普通だと自分に聞かせるんですね。他の人間も同じだ、こんな人間で、これが普通の人間だと、みんな同じだというふうに自分を言って慰めて忘れてしまう。けれども私たちの良心は、それは神様がどんな人にも与えられているものだと思います。良心のが研ぎ澄ますように見れば、自分がどんな人間であるかよく分かってきて、そして時には心が痛みます。痛まない人間は人にもいないんだと思います。そしてこの暗闇に表現されるもう一つのものは、それは死であると思います。聖書はしばしば、私たちは死の陰の谷を歩むというふうに表現します。クリスマスに死の話をするのは皆さんにとっては縁起でもないと思われるかもしれませんが、キリスト教はそうではありません。クリスマスにも死の問題を考えなければならないのです。それは私たちが死の陰の谷を歩んでいる存在だからです。そのことを思い起こさなければなりません。死は、それは暗い影ですね、闇です。そしてその死というものは誰も経験しなければならない嫌な、そしてこれほど危険なものはないと思います。もう死についてはそれだけにしたいと思いますけれども、クリスマスに死のことをなんか考えるなというのはこれは間違いです。やはり考えていただきたいです。闇は光のない状態だと申しました。ですから闇の中にいるものは光を求めなければなりませんし、光がなければ恐れと恐怖と嫌悪といつも背中合わせの日々を過ごさなければならないのです。ところが私たちは面倒なことに、自分でこの光を真実に作り出すことはできません。ろうそくならば灯すことができます。電気ならば灯すことができます。スイッチを再生したらいいんですね。けれども私たちの心の闇を照らす光は自分で作り出すことはできません。街で吸ってですね、自分の心を照らすわけにはいけないですね。光は、それはどこから来るんでしょうか。自分で作れなければどこからか求めなければならないんですけども、どこにもないんです。ただ神様だけが作り出すことができる、神様だけが与えることができる。実は聖書はですね、光だらけなんです。まず創世記を見ますと、一番最初にこの世界が作られた時、世界は混沌状態だったそうですけども、一番最初に作られたのは何かというと光なんです。皆さん驚くなかれ、太陽よりも先に光が作られたんです。最初に神様がこの世界に作られたのは光だったんです。どっからその光が来たんだろうかと考えるんですけども、まあ、とにかくそれは神様から来る光だったんだと、そういうふうに考えたらいけません。太陽よりも先に、あるいはこう人間が作るこの火ですね、よりも先に光が神様から来た、このように言われております。聖書もいろんな光が出てまいります。例えば イスラエルの人々が奴隷状態にあったエジプトから脱出するときにモーセに率いられて逃げていくんですけれども、その時に彼らを導いたのは雲の柱、火の柱、燃え盛る火のであったのか分かりませんけれども、光がイスラエルの人々を導いていきました。詩編を読んでください。詩編というところには光という言葉がいっぱい出てきます。光だらけです。でそしてその度ごとに神はその光というふうに語っております。コンコーダンスという便利なものがあるんですけども、それを引きますと新教約聖書の中に詩編では光という言葉は36回出てまいります。ちなみにイザヤ書という預言書では36回出てきまして、これナンバー2です。そしてナンバー3は呼ぶ記という箇所です。その3箇所を引いただけでも約100回光という言葉が出てまいりまして、聖書、旧約聖書は光だらけです。光は光は光はと。そしてその多くは神様を光と称えてあります。あるいは光は神から来るというふうに言われております。神様がこの暗い闇の中を照らし出す光そのものだという時もありますし、またその神の働きが光だ、でこのように言う時もありますが、まあ、とにかく旧約聖書は光だらけです。ページを開いたら光がいっぱい出てくる。特に詩編とイザヤ書とそれから呼ぶ記、そして新約聖書も負けず劣らず光という言葉が出てまいります。そして何よりもイエス・キリストが光、このように言われております。イエス・キリストはご自分は世の光だとおっしゃいました。そしてまたご自身を、私は命の光である、このようにもおっしゃいました。世を照らす世の光、まことの光である。私は今ヨハネの福音書を毎週日曜日学んでおりますけれども、もうすでに何回かイエス・キリストはご自分のことを光とおっしゃっている箇所を学びましたし、これからまだイエス・キリストは私は光である、この世を照らすものであるという表現が出てまいります。ご一緒にまたこれから学んでいきたいと思います。私は光としてこの世を来た、12章46節。あるいは光に照らされて光のことない、12章36節までも出てまいります。ご一緒に、これから楽しみにして光を学んでいきたいと思います。そしてイエス・キリストは光を信じなさい、光のあるうちに歩みなさい、これもみんなヨハネの福音書の言葉です。イエス・キリストはこのように例えられました。私たちは今は心の闇を背負っておりますけれども、そしてその心の闇が今何をもたらしますか。世界はですね、それは夜が世界を支配するように、この人の心の闇は世界を覆っております。戦乱、内乱、そして殺人、虐殺、これだけ挙げましても、心の闇がもたらします世界の暗闇は暗いのですけど、真っ暗なんですから。イエス・キリストは私は光として来たとおっしゃいました。私は思うんです、本当にイエス・キリストのこと、ついイエス・キリストの御言葉というものを知らなければ、この世界はますます暗くなる。ますます戦争や、あるいは 内乱や虐殺やそういうものは絶えることがない。本当に世界中の人、皆さんもそのうちの一人です。一人が、もっと一人一人がイエス・キリストのことを知れば、光であるイエス・キリストのことを知れば、この世界の闇はだんだん消え去っていく。光が来たら闇はなくなるんです。闇とは光がない状態です。光があれば闇は存在しなくなります。イエス・キリストとその御言葉がこの世界に来たときに、そして私たちの心に本当にイエス・キリストの御言葉がそうだと、その通りだというふうに受け入れて信じる人が一人二人三人と増えていけば、この世界の闇は消えていきます。闇は光に対抗することはできないんです。そして私は死の影の谷を歩んでおります。私たちは何年か経てば必ず死に見舞われます。その死を、死は闇です。暗い暗い影です。しかしイエス・キリストという光が私たちの前に照らし出されるならば、死の影はもはやありません。イエス・キリストを信じるということはそういうことなんです。私の心の闇を、そして私の存在そのものを覆うこの暗い闇を取り払うために、キリストはわざわざ天とご自身の御座から降りて私のところに来てくださいました。そしてこの聖書の中にありますように、御言葉を語ってくださって私たちをご自分の光のもとに来いとおっしゃっておられます。私たちは今日クリスマスを迎えました。クリスマスはただ光をこう飾っているだけじゃないんですね。誠の命の光、世の光であるイエス・キリストのところに来たれという招きに応じる日なんです。どうぞ皆さん、イエス・キリストという光のもとに、その招きに応じてイエス・キリストのところに近づいてください。お祈りします。天の地なる神様、今日は全世界でクリスマスのイブが守られております。そして街中にはいろんなイルミネーションが飾られておりまして、なんとか世の中を明るくしようと人は考えております。けれども、この世の本当の闇はそのような光では拭い去ることはできません。まことのイエス・キリストというお光、そしてイエス・キリストの御言葉という光、イエス・キリストの救いの御業という光に照らし出さなければ、この世の闇は消え去ることはありません。けど闇は光が消えた時には一瞬にして失われます。どうぞこの世界に、そして一人一人の心に、まことの命の光、世の光であるイエス・キリストが受け入れられますように、どうぞあなたの豊かなご配慮をお願いいたします。ここにもまだ心の闇を背負っております人が、生活するがみんな一人一人がそうです。どうぞこの闇をイエス・キリストよ打ち払ってください。イエス・キリストの御名を信じております。